メッセージの題は永遠に神のものである幸いです。それに先立ちまして、聖書の箇所を大西し姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書10章22節から30節、それと、旧約聖書イザヤ書50章10節11節です。新約聖書ヨハネの福音書10章22節から30節と、旧約聖書イザヤ書50章10節11節です。では続けてお読みいたします。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。あなた方のうちで主を恐れ、主のしもべの声に聞き従うのは誰か。闇の中を歩くのに光を持たない人は主の皆に信頼し、自分の神により頼む。見よ、あなた方は皆火を灯し燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦悶の場所で伏し倒れる。
皆さんおはようございます。今朝耳を傾けました聖書の箇所の28節で主イエス様はおっしゃいました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと言ってくださっています。これは今朝ここにいる救い主なるイエス・キリストを信じて洗礼を受けられ、天地の造り主である神様を慕い求めて礼拝を捧げに集まってこられた皆さんのことです。何があってもあなた方は絶対に滅びたりはしない。なぜなら私が永遠の命を与えたんだから。そしてこの世のどんなに力あるものも、どんなに邪悪なものも、あなた方を私の手から奪い去ることはできないんだと言ってくださっています。新型コロナウイルスの世界規模の感染や度重なる世界規模の異常気象に甚大な被害があちこちで起こっています。この梅雨の時期も日本でもあちこちでたくさんの命が失われています。そのような 以前よりもずっと不安やまた悲しみの叫びが満ちているこの世界で、このイエス様の言葉が、この決してあなたを離さないという愛なる神がおられるということが、私たちにとって、この世界にとってどれだけ大きな希望であるかと思います。また私たちそれぞれの人生を振り返るときに、いろいろなことがあったけれども、決して取り去られることのない、奪い去られることのない神の恵みの時間が積み重なって今があるのだなということを思います。ですから私たちは安心して主イエス様の御前にこうして集まることができています。ところが今朝耳を傾けましたところには、主イエス様のところに安心して集まることができない人たちが出てきています。主に向かって、あなたはいつまで私たちに気をもませるんですかと言いました。気をもませるんですか、これは言い換えると宙ぶらりんで不安な思いにさせるんですかということです。彼らが気をもんで不安な思いを抱えてイエスを取り囲んでいるのはなぜでしょうか。安心してこの方のもとに集まってこれないのはなぜでしょうか。それを知るには、清めの祭りと今日出てきました。この清めの祭りに集まっているユダヤ人の心情がどのようなものだったかということを知ることがヒントになります。22節に、時は冬であったと書かれています。なぜ冬だとわかるのかというと、宮清めの祭りがあったからです。この祭りは私たちがイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの頃に祝われるユダヤの祭りです。ユダヤの祭りといっても、歴史の出来事を思い起こして祝う祭りで、ハヌカと呼ばれます。意味は清めて捧げるという意味です。少し歴史の話になりますから、苦手な人は気合を入れて聞いてください。この祭りで祝われることというのは、イエス様がおられた頃から遡ること200年ほど前、紀元前の167年から始まったマカバイ戦争という戦争の勝利、それを祝っているんですね。あの戦いに勝ってイスラエルの信仰は守られた、私たちは守られた、そのことを思い起こす祭りです。マカバイ戦争が起こった頃、ユダヤ人を支配していたのはアンティオコス朝シリアという国でした。王の名はエピファネス、別名狂気の王。あの王は気が狂っていると言われる残虐な王でした。彼は命じます。ユダヤ人は一神教、唯一の神への信仰を捨てて、ギリシャの神々を信じて拝め、従わない者は片っ端から処刑にすると。また律法を守って自分の子供に割礼を施す者も同じだ、見つけ次第片っ端からその子供も親も殺す、分かったかというわけです。もちろんユダヤ人の多くがまさしく命がけでこれに抵抗しました。エピファネス王はその抵抗にぶち切れます。ユダヤ人が働くことをしないのが安息日だと知って、わざわざその日を選んで攻撃します。安息日を守って戦闘行為をしない、反逆できないユダヤ人が一方的に虐殺されるという大惨事が起きました。そしてエルサレム、その神殿は荒らされ、金銀聖堂の器具はすべて奪い去られ、その神殿にギリシャ神話のゼウス神、その偶像が置かれてしまいます。そんな狂気の王の支配に猛然と立ち向かったのがユダ・マカバイという男です。彼はユダヤ人の反乱軍を組織して戦いを挑みます。ユダは我々の神殿と信仰の自由を取り戻すために、安息日でも戦おうと呼びかけて、戦い抜き、ついに神殿を取り戻すことになるんです。ユダの率いるユダヤ軍は4万7千人ものシリア軍を蹴散らします。 また6万5千人のシリア軍をも撃破していきます。そのようにしてユダ・マカバイはついにエルサレムを奪い返し、異邦人に汚されたその神殿を清めて再び主に捧げ、中断していた神殿での礼拝を復活させました。偶像によって汚されていたその神殿をもう一度清めて捧げた。このことが毎年祝われるようになって宮清めの祭りとして定着していたんです。この勝利の後、この力強いユダ・マカバイの反乱の勢力もやがては圧倒的な力を持つローマ軍によって制圧されてしまいます。イエス様は今宮清めの祭りの中、神殿におられます。そこにいる人々はかつてユダ・マカバイがシリアから神殿を奪い返し再び神に捧げたその勝利を思い起こして興奮しています。しかし一方で自分たちは今シリアを破った超大国のローマの支配下にある。いつまで私たちは他国に支配し続けられるのかというやり場のない思いもあり、それが24節の言葉となってイエス様に向かって吐き出されました。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。口語訳ではいつまで私たちを不安のままにしておくのかと訳されています。あなたはキリストなのかそうでないのかはっきりさせてくれ。それがはっきりしないことには私たちの気持ちは宙ぶらりんのままで不安なんや。するとイエス様は言われるんです。私は話したのにあなた方は信じませんと。私はもう話したとおっしゃるんですね。私は私が救い主だともう話した。でもあなた方はそれを信じない。イエス様はすでに話しておられる。イエス様の声は聞こえているのにその言葉を聞き分けることができない。キリスト、救い主が目の前にいるのにその姿が見えていない人たちがここにいるんです。なぜ見えていないのか聞こえないのか、それは彼らはここでユダ・マカバイのような救い主を願っているから。ローマに反乱を起こして救い出してくれる救い主をキリストとして願い求めているからです。数えきれないほどの病を癒し、たくさんの奇跡を起こしているイエスだけれども、反乱を起こす気配がない彼を見ていると、この人は何をしに来たんや、ローマから私たちを救うキリストなんかそうじゃないんか、どっちなんやと心穏やかでいられないんです。だから主イエス様が私がキリストだと真実を語っておられるのに、その声を真実な言葉として聞けないでいます。自分の見たいものしか見えず、自分の聞きたいことしか聞こえない。だから救い主が来られているにもかかわらず、救い主はまだ来ていないと不安の中にいるんです。強大なローマ帝国に勝つには強大なリーダーと軍隊が必要だ。それを与えてくれるのでなかったら、そうやって大きな力で戦ってくれるのでなかったら、私たちの救い主になることはできない。そういうふうにしか考えることができないでいます。それは私たちにも分かる感覚ではないでしょうか。私たちにも似たようなところがあります。私の望む人生の進路を開いてくれるのが私の救い主であるはず。救い主がこんなに残酷な失恋をさせるわけがない。救い主なら私に害を加えるあいつをやっつけてください。救い主ならこんな問題一瞬で解決してください。そんな願いを持って私たちは救い主を求めているようなところがないでしょうか。となるとユダヤ人の子たちの言葉、あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか、あなたがキリストならはっきりと言ってくださいという言葉は、言い換えると、 あなたは私たちの願っていることをしてくれるのかしてくれないのか、私たちの欲しいものをくれるのかくれないのか、はっきり言ってくれということになります。これはこの時のユダヤ人だけの問題ではないでしょう。私たちは目の前にある現状が自分の願うもの、好ましいと思うものでない時に、神がおられないと思ってしまう、救い主はいないと思ってしまう、こんなもの神の道なんかじゃないと判決を下してしまう、神は私を手放してしまわれたと、そんな感覚に陥ってしまう、そんな私たちの人生の中に数えきれないほどある不安の中で、神はいないのではないか、神は私と共にいてくれてないんじゃないか、そう決め込んでしまって、神などいない、神は私と共にいてくれないという道を歩み出したら、人間というものは神なしに自分の力で道を切り開かなければならなくなります。自分が考えることのできる道を自分のしたい通りに、自分の願いと欲望とを神として生き始めるに違いありません。ある教会で一人の男性が洗礼を受けるにあたり、役員会で洗礼の決心を語ったそうです。彼は言いました。自分はかつての戦争で軍人でした。わずかな人数ではあるけれども、敵兵を殺した、そのことは忘れることができません。自分はそういう罪を犯した人間ですと、はっきりと役員たちの前で語られたそうです。彼は自分は一生その罪を追い続けますと、神に許された者としてこの罪を負って生きていくのだと言われたそうです。とても重い言葉だなと思います。これはまともな正気な人間の言葉ですけれども、正気を捨てた人間は自分が何人殺したということを誇るでしょう。そうやって国を救った、世を救ったと言うんです。ユダヤ人たちはイエス様に向かってそういう救い主であってほしいと願いながら、あなたはキリストなのかどうなのかと詰め寄ったんです。今朝は旧約聖書のイザヤ書の言葉も開きました。50章の10節11節です。その一部をアウトラインの裏側に、一番上側に抜粋していますので、これを皆さんで声を合わせて読みたいと思います。アウトラインの裏側の一番上の聖書の言葉です。3、はい。あなた方のうちで主を恐れ、主のしもべの声に聞き従うのは誰か。闇の中を歩くのに光を持たない人は、主の皆に信頼し、自分の神により頼め。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。あなた方は苦悶の場所で伏し倒れる。ここには10節と11節、2つのことが書かれています。まず10節で、天の父なる神様は語りかけます。私が使わす私のしもべの声に聞き従うなら、あなた方は闇の中にいて光を持っていなくても大丈夫だとおっしゃっているんです。彼の声に聞き従う者は、闇の中で光がなくとも主に信頼していればよい、神により頼んだら大丈夫だと語りかけています。最近ヤクザから牧師になった新藤達也氏の、あなたにもある逆転人生という本を読みました。90ページほどのとても読みやすい本です。数年前、加古川刑務所への慰問のためにゲストとしてお招きをしたことのある先生でもあります。彼の人生を見ていると、闇の中を 闇の中にいて光を持っていない者が救い主の声に聞き従って救われるということがある意味とても分かりやすく見えてきます。彼は親の愛情に乾き荒れた中学高校時代を過ごします。高校生になって同級生に怪我を負わせてしまい高校1年で高校を中退することになります。その後入った草野球のチームがヤクザのチームだったんですね。そして彼は18歳の時にそこでヤクザにスカウトされて裏の世界に入ります。まだ精神的にも社会的にも成長していくそんな段階です。家族や社会に守られながら育つ必要のあるそんな時にヤクザの世界に入ったんです。途中でやめたいという思いがかすめたとしてもそんな術もなく助けてもなく闇の中にしか道を見出せずそこで生きるしかできなかったに違いないと思いました。彼は10年後には新しく立ち上がった組の組長代理に抜擢されたと言いますから裏の世界ではやり手だったんだなと思います。そんな彼のこの闇の姿ですけれどもこれはヤクザ者だけのものではありません。私たちだって自分の持って生まれた性質がこうやから生い立ちがああやからあんな出来事があったから世間からこんな評価をされているから今までこうやって生きてきたから今さら変わるなんかやり直すなんか無理やと言って本来神様が与えてくださった人間が追い求めるべき愛や希望や平和や善意といったものを諦めて手放して生きてこなかった人が一人でもいるでしょうか。ヤクザでなくても神の前で罪ということにおいて本質的に神道達也という人間と私たちとに変わりはありません。深い暗闇の中で光を持たないものなんです。神道氏はその後密売していた覚醒剤に自ら手を出してしまって身を落としていきます。組長代理の座からも降ろされて組にも身を置けなくなります。そして3度目の懲役刑に服している時そこで旧約聖書エゼキエル書の言葉に出会うんです。33章の11節にこんな言葉があります。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか、という言葉に出くわします。こんな神がいるのか、自分も人生やり直せるんだという希望を持ち、元ヤクザの牧師鈴木博之との出会いを得て彼は救われます。そこからの彼のやり直しの人生も圧巻です。今までの人生ヤクザ家業でしかお金を儲けたことがない彼です。大きな入れ墨と元ヤクザという肩書きを背負った全くマイナスからのスタートです。その彼がただただひたすらに主イエスキリストに寄りすがって従ってイエス様を愛していく、そんな道のりなんです。暗闇の中で火を持たない、火を灯すろうそくもマッチもない、そんなところでイエスキリストという光が外からやってきた。その光を救いとして生きる道のりは大変なこともありますが喜びに満ちています。私たちもヤクザの世界から救われるというのではないとしても、自分ではどうしようもないところからイエス・キリストによって救い出していただくんです。さて先ほどのイザヤ書 11節の方に戻りますと、今度は主のしもべの声に聞き従わない者についてこう書いてあるんですね。この意味は、神の言葉よりも自分勝手な願いと望みに生きる者は勝手に自分の火を持って歩いたらよい、自分たちで火を灯し、自分たちで灯したその光に導かれればよいのだ、そうやって生きてみよう。しかし人の思いと人の手によるその光はあなた方を救うことはしない。あなた方はついに苦しみから解き放たれることはないだろうと、苦悶のところで伏し倒れるときっぱりと語ります。この言葉はイエス様がおっしゃった26節の言葉、あなた方は信じません、あなた方が私の羊の群れに属していないからです、という言葉と重なります。先ほどの新道牧師ですけれども、元ヤクザの牧師として前科や非行歴のある人たちの立ち直りを支援する働きをしているということで有名になります。それで雑誌やテレビニュースやワイドショーなどに取り上げられるようになっていくんです。そして日本全国から元ヤクザや違法な商売をして懲役を受けた人などが訪ねてくるようになりました。そういう人の中には、新道さんを利用してやろう、キリスト教を利用して助けてもらって楽をしようというような、自分の費用を持ったままで来るような人も多くあったそうです。自分は暗闇の中にいて光を持たないものだとは思っていなくて、悔い改める気はなく、自分の光を持ちながら悔い改めたふりをする、そういう人は口では更生したいと言っていても、また一見悔い改めたように見えても、途中で挫折したり、また金目のものを盗んで消えてしまったり、そうやってしばらくすると元の世界に戻っていってしまう、そのことを悲しみを込めて新道牧師は語っていました。けれども彼らが心から自分の罪を悔い改めることができたら、自分が暗闇の中にいて光を持たないということに気づいてくれたら、そして心の底からこの暗闇から救われたいと願ってイエス様の声を聞き分けることができたら、そう願って希望を捨てることなく、主イエス様から来る愛と、そして情熱で諦めることなく、彼を訪れる人たち、どんな人にも愛を持って関わり、救いと社会復帰の手助けを今もしています。さあ、そうするとイザヤ書の主のしもべの声に聞き従うということ、またイエス様のおっしゃる私の声を聞き分けるというのはどういうことでしょうか。それはもうきっと皆さんもお分かりになったかと思いますが、まず第一に何よりもそれは、イエスこそ父なる神が私たちのために使わせてくださった救い主だということを聞き取り信じることです。これで完結すると言ってしまっても良いほどです。これだけが聞き分けるべきまず最初の一番のこと、ここから全てが始まっています。皆さんもそうでしょう。イエス・キリストを信じて洗礼を受けた、そうすると何か自分の内側で全く新しいことが始まっているのがわかる。今まで誰かに向かって歌を捧げるなんてしたことがないのに、喜んでこの方に賛美の歌を歌うようになった。目に見えないお方に信頼を込めて祈るようになった。清い光が私のうちにあって、自分の罪深さというものがわずかながらも分かるようになった。罪から離れたいと願う心の痛みを知るようになった。聖書を神の言葉として 読み、耳を傾けるようになった。聖書から語りかけてくる声を聞き分け、その言葉に慰められ、力を与えられ、また導かれるという体験をし、ますますこの方の語る言葉を聞き取りたいと願って生きるものへと変えられている。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという聖書の言葉がまさに自分に起こっているということに気づく。またイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますという言葉がその通りなんだなということが分かるようになった。神の命が私の内側に流れ込んできているのが分かるような思いを私たちは知っています。それは私たちがイエスを救い主として信じて、神のものとされる救いに入れられてしまったからです。神様の方が私を離さない、神のものと知り続け、神の真実な言葉を聞き続けるものとしてくださったからです。これが永遠の命を与えられたものの姿です。主イエス様から永遠の命をいただいたので、何があっても絶対に滅びることがなく、誰も作り主なる神様から私たちを奪い去ることはできない。私はあなた方の真実な羊飼いだ、救い主だという言葉を聞き取って、イエス・キリストを信じる者は永遠に神のものとされてしまいました。今朝ここに主イエス様の声を聞き分けて、この方を信じ従い、この方を礼拝するために集まっている皆さんお一人お一人が、この永遠の命をすでに与えられています。激しい悩みの中にあるとか、人々から辛く当たられる厳しい状況にあるとか、痛みや苦しみの中にあるというところで、それを跳ね返すほどの望みはどこから生まれてくるんでしょうか。それは私たちが主イエス様から与えられた永遠の命を生きているというところから生まれてきます。生きている時にも死ぬ時にも、私は変わらず神のものなんだというところから生まれます。永遠に神のものとされているというところに消えることのない希望があります。永遠にです。死さえも私たちを主イエス・キリストから引き離すことも奪うこともできません。先日、中村若江さんのお嫁さんでもいらっしゃる中村純子さんが52歳という若さで、くも膜下出血という突然の病に倒れられて、別れを惜しむ時間も与えられないままに天に召されました。彼女は今、天の父なる神の家に帰っている、そのことは分かっています。また再び会う日が来る、そうは言ってもやはりとても寂しくて悲しい別れでした。前夜式で娘さんがいつものようにおはようと言うことのできない寂しさを語られました。私たちが声をかけることのできない隔たりの向こうに行かれた純子さんですけれども、その向こうでも主イエス様は純子さんが生きておられる時に共に歩まれたように、死の向こう側でも共にいてくださっている、その同じイエス様が今ここに私たちと共におられます。また 純子さんをご存知の方はきっと純子さんを思い起こすときに、純子さんがイエス様と共に歩まれた姿を思い起こし、共におられたイエス様を思い起こされることでしょう。生きているときも死ぬときも、主イエスキリストの復活の永遠の命で生かされ、神のものとされているということは、とても力強く、また慰めに満ちたことです。28節では、主イエス様は、誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんとおっしゃいました。続けて29節では、誰も彼らを父の手から奪い去ることはできませんとおっしゃいました。つまり、御子イエス様と父なる神様が一つとなって私たちをご自身のものとしてしっかりと掴んでくださっている。こんなに心強いことはありません。なぜこんなにも力強い救いが与えられるのか。29節にあるように、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切だからです。一人子なる神が神であることを捨てて人となって来てくださって、私たちの罪の身代わりに死んでくださるほどに、私たち一人一人が全てに勝って大切だと言ってくださっています。イエス様はおっしゃいました。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかと。この全世界よりも皆さん一人一人の命、その一つの命の方が重いのな、大切なのだと言ってくださっています。だからこそ、ひとたび神のものとされたならば、永遠に決してあなた方を奪い去るようなことはさせないと言ってくださる。なんと恐れ多い喜びでしょうか。この29節、第2版や第3版の方では違う言葉になっています。そちらの聖書では、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大ですとなっていて、父なる神が全てに勝って偉大なんだと言っています。これはおそらく新約聖書が書かれた古代ギリシャ語のこのあたりの単語が何を目的語にとるかというような文法的な解釈の難しさから来る問題なのかなと思いましたけれども、しかしこちらの訳もまた力強い言葉です。全てに勝って偉大なお方が私たちを神のものだ、私のものだと言って、どんな力あるものにも、どんな邪悪なものにも引き渡さないでいてくださる。だから私たちは安心して生きることができます。天のお父様と御子イエス様が私たちを何者にも奪わせないから、私たちは自分自身の弱さによっても神から引き離されることがありません。自分のうちにある恐れで、疑いで、欲望で、また病から来る弱さで、神が共におられることがわからなくなるときにも、神様の側では私たちをしっかりと掴んでくださっています。自分の心を本当にどうすることもできないような心の病の中にあってさえも、主はしっかりと捕まえてください。主の御手が神の言葉を愛する心を守り、聞き分ける耳を支えていてくださいます。私たちの過ちの中にさえ主はいて働いてくださって、私たちが永遠に神のものであることの喜びと確信へと引き戻してくださいます。このようなことは私たちの日常の中にあることではないでしょうか。この日常が私たちが永遠に神のものであることの証です。 今日もこれからもずっと私たちを離さないで神のものとし続け、永遠に救っていてくださる主に信頼して感謝して安心してこの方の言葉に耳を傾け、聞き取って従って生きていきたいと願います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、私たちをこの上もなく愛してくださり、計り知れないほど大きな救いに入れてくださったことを心からありがとうございます。私たちを神のものとして取り戻すために、あなたは御子イエス様を人として送ってくださいました。あなたの愛する一人子を十字架の上に極悪人としてつけられ殺されることをあなたは許されました。それは私たちがイエス様の犠牲によって罪許され救われて神のものとされるためです。あなたは私たちを全世界と私たち一人一人の命を天秤にかけて、あなたの命の方が重いと言ってくださっていることを心からありがとうございます。私たちは本当にさまざまなことで不安になります。自分が愛されていることがわからなくなり、神がおられるのかおられないのかわからなくなり、神は果たして私と一緒にいてくださるのかと不安になる、そのようなものですが、あなたの方では私は決してあなたを離さないと言ってくださっていることを心からありがとうございます。その大きな確かな愛と救いに支えられて今私たちは生かされています。主よ、今朝語られた言葉を通して私たちの内側にあなたの救いの真実がまた新しく染み込んでいっています。感謝いたします。私たちの内側を癒し慰め、主よ、新しい力で満たしてください。ここにおられるお一人お一人があなたの与えてくださった命をお一人お一人らしく力強く生きることができますように、あなたがくださった愛や希望や平和や善意といったものを諦め捨ててしまうのではなくて、あなたが私を永遠にあなたのものとしてくださるから諦めないで安心してこれらのものを求め続けて生きることができますように、あなたに期待をいたします。また愛する純子さんを亡くされた家族の方々をあなたが特別に今慰めてください。死の時にも死ぬ時にも共にいて、その先にも変わらず共に生きてくださるあなたと一緒に純子さんは今おられます。私たちはそれを見ることはできませんが、確かなあなたの約束です。そのあなたが今ここにおられます。時空も何もかも超えてあなたは私たちと共に永遠にいてくださる方であるという豊かな慰めが、ご家族や親しい友人の方々の上に豊かにありますように。またこの不穏な世界にあって不安な思いで生きておられる方々お一人お一人が、主イエス様、あなたは私のものだ、帰っておいで、私はあなたを捕まえたら決して離さない永遠にとおっしゃるこの言葉を救い主の言葉として聞き取り、この力強い喜びの救いへと入れられてゆきますように、どうぞ私たち一人一人とこの教会をも豊かに祝福してお持ちください。 この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りを捧げください。